有権者に不誠実な政治家に誠実な区政運営はできません。質問者は渡辺智樹、自民。区長は衆議院選挙において原発ゼロを掲げる緑の党や生活者ネットの区議会議員同様、原発再稼働容認政党、中道改革連合の候補者を選挙期間12日間のうち8回応援しました。こうも簡単に信念を曲げられるのかと感心しました。原発再稼働への見解をお聞かせください。
政治家として大切にしている普遍的な姿勢に基づくものであり、変わるものではありません。
私は政策変遷を否定しません。区長の不誠実な点は、重要政策を180度転換した政党候補者を応援したことを有権者へ説明せず、開き直り、やり過ごす無責任な姿勢です。これは区長選挙で聞こえのいい公約を並べたにもかかわらず、実現できないと見るや、説明責任を果たさず、開き直り、対話という言葉を盾に、誤りを認めず、やり過ごす姿勢と全く同じです。区長がいじめ重大事案の被害当事者児童に、残酷、冷酷な言葉を吐き捨てたことも報道されました。有権者に不誠実な政治家に、誠実な区政運営ができるとは思えません。重要政策を180度転換した候補者を応援したことについて、説明責任を果たしたのですか？
言及は差し控えます。
学童待機児童全国ワースト1位区長の政治責任を問う。質問者は井口恵美、無党。区は昨年春の時点で学童クラブの待機児童数が512人に達しました。全国自治体の中でワースト1位という不名誉な記録を打ち立てました。需要増の判断を先送りし、対話で空転させた結果です。これは明らかに区長の政治判断の誤りで失政です。区長は取り返しのつかない状態を自ら作り出している自覚はあるのですか？現状をどう受け止め、自らの政治的責任をどう考えているのですか？
今後は、複数の対策を着実に実行し、待機児童の早期解消に向けて結果を出していきます。
放課後等居場所事業には、読書をしたい子も元気に動き回る子も、同じ空間で過ごさざるを得ない現場があり、騒がしく疲れてしまう子供がいるとの声があります。学童クラブの受け皿になっていない実態が見えており、質の向上は急務です。かつて、子育てするなら杉並と称えられた区のブランドを、わずか4年で全国ワースト1位へ転落させました。この現状に具体的な対応を求めますが、区長の覚悟を伺います。
意見を受け止めます。取り組みを充実させ、学童クラブの受け皿としての役割を果たしていきます。
多文化共生の数千万の予算は、子供の安全対策に回すべき。質問者は小林由美、FR。昨年に引き続き、今年1月に区立保育園からの園児抜け出しが発生しました。これまでの対策はどうなっていますか？
保護者へ再発防止策を説明し、全園で事故概要の共有など安全管理体制を強化しました。また、全保育施設で門扉等の緊急点検を実施し、必要な追加対策を講じました。
区内園児抜け出し事故は、過去3年に 私立園で5件発生しましたが、区から公表はありませんでした。保護者含め公に事故情報を共有すべきではありませんか？
区内保育園に事故内容を共有します。
8年度予算案に多文化共生拠点事業2878万円、多文化共生キーパーソンの育成250万円が計上されています。内容とそのうち新規のものを伺います。
日本語教室等のコミュニケーション支援や在住外国人等への情報発信などです。新規取り組みは放課後自習教室、育成講座等の実施や多文化共生懇談会開催等です。
杉並区は外国人向けの学習支援を強化するとのことですが、支援の基準は国籍ではなく、困難の程度に基づくべきではありませんか？
放課後の学習教室は、外国人の放課後居場所事業の中で支援していく考えです。
すべての人が地域の一員として尊重され、排除されない社会へ。質問者は奥田雅子、しすぎ。地域共生社会は弱い人を助ける社会ではなく、誰もが排除されず、尊厳をもって共に生きられる社会です。その実現に向けた区の意気込みを伺います。
地域共生社会の実現には、区だけでなく地域の力を結集して包括的に支えていく仕組みが重要と認識しています。地域の居場所づくりを進め、多世代交流などを支援します。また、複数の課題に対応できる重層的支援会議などの相談支援の強化に取り組んでいます。
地域福祉コーディネーターの活動について、地域の評価をどう事業改善につなげるのか伺います。
好意的な声がある一方、地域づくりに向けた支援がどういうものなのか、その効果がわかりにくい、などの意見もあります。一つ一つの地域の声を大切にしながら、地域の状況等を分析し、事業に反映させていきたいと考えています。
区では、断らない相談支援は実現しているのですか？相談を引き受け続ける仕組みとは何ですか？
単なるワンストップサービスによる方法ではなく、関係部署間の連携を図ることで、断らない相談支援を着実に進めています。
在外選挙人証の説明を確実に、無料の電源カフェ、コミフラ。質問者は、奥山妙子、しすぎ。外国で投票するためには、在外選挙人証が必要です。住民票の手続きをすると、小さなメモをくれます。多くの人は気がつかずに外国に出ます。出てから選挙と聞いたときに、在外選挙人証のことを聞きます。手続きの説明を必ずするべきです。
今後は、ご案内に、詳細な説明が得られる二次元コードを掲載するなど、わかりやすく、より目立つように改善します。
コミュニティフラットに Wi-Fi が設置されています。横長の机があって、一人分くらいのスペースがあって、いわゆる電源カフェです。設置の趣旨、利用者の声はいかがですか？
どなたでも、無料かつ予約不要でフラッと立ち寄ることができるラウンジを設けており、パソコンやスマートフォンなどが使いやすいよう、Wi-Fi 環境やカウンター席へのコンセントを整備しています。 すべての集会施設のフリースペースに設置しています。使いやすいとの声がある一方、Wi-Fi がつながりにくいなどのご意見をいただいています。新年度予算で改善を図る予定です。
単身高齢者世帯をサポートせよ。杉丸バス事業の充実を。質問者は大月丈一、公明。物価高騰と同時に賃貸住宅の家賃上昇が懸念されています。超高齢社会が進み、2040年には単身高齢者1000万世帯時代を迎えると推定されます。単身高齢者は、家賃支払いの継続性や孤独死のリスク、残存家具撤去などの課題のため、賃貸契約を断られる場合があり、住宅確保が困難になっています。家主の不安を解消する施策を推進すべきです。また、高齢者居住支援において、重複する事業は整理が必要ではありませんか？
住まいは権利であり、最優先の課題であると考えます。議員の指摘通り、居住環境整備に取り組みます。
個人住宅には住宅ローン減税があります。住宅価格高騰の中、賃貸で住み続ける多様な生活スタイルにもサポートを求めます。
他自治体の家賃助成を研究していきます。
地域に定着した杉丸バス桜路線の継続運行を望みます。
関東バスが前向きに検討中です。
バス運転手不足が全国的な課題になっています。他自治体では急速に進む AI 技術等によるバス自動運転の実証実験を実施しています。当区も国の補助事業を活用した検討を望みます。
実証運行の実施に向け、国の動向や先進的取り組みを注視します。
集めて配るより、まず減税、移民大国にさせない、親子交流。質問者は横田正直、賛成。集めて配るより、まず減税すべきです。給付金について、直近分の給付総額、経費の割合はどうなっていますか？
給付金額、19億9500万円余り。事務費、1300万円余り。業務委託料、9500万円余り。経費の割合は、5.2% です。
区民全体に占める外国人の割合の直近3年間の推移は？
6年は 3.3%、 7年は 3.9%、 8年は 4.3% です。
欧州での移民政策の失敗、スウェーデン、ドイツがどういう状況であるか直視すべきです。
すべての区民が国籍に関わらず、安心して住むことができる共生社会を目指します。
投票所入場券がない場合は、顔写真付き身分証提示を原則にすべきです。
投票行為へのブレーキをかける可能性があり、慎重に対応することが必要です。
投開票所に監視カメラをつけてください。
現状、選挙執行管理上の公正性、透明性は担保されていると考えています。
不在者投票制度の悪用に対し、外部立ち会い人の利用率向上を求めます。
事業者へ法の趣旨を説明していきたいと考えています。
本年4月から施行される共同親権、親子交流等の周知をしてください。
ポスター掲示も含め、効果的に周知していきます。